はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日の、バスケの大学のテーマは、スイッチディフェンスするメリットとデメリットということでですね、ディフェンスのお話をしたいと思います。最初に YouTube の方でいただいたコメントを読み上げます。結構面白い質問をいただきました。アンダー15女子を指導しています。ディフェンスのことで相談があります。ハンドオフに対して守り方をどのように教えればいいか悩んでいます。スイッチしてしまえば一番対応しやすいと思うのですが、育成年代においてスイッチを簡単にチームに取り入れていいものか悩んでいますと。ファイトオーバーで抜け方を指導したりもしますが、そうなると今度バックカットがやられてしまいます。状況によってはスイッチが最善策かと思うのですが、毎回だと人ではなく空間を守ることになり、マンツーマンディフェンスというよりゾーンディフェンスに近くなってしまうのではないかと思います。三原さんの場合、アンダー15にはどのように指導しますか、ご教授お願いいたしますと。これ非常に面白い質問だなと思ったので、今日はこれについて、答えていきたいと思います。まあ、スイッチディフェンスですね、マークマンを交換するスクリーンプレーに対しての守り方ですが、これに関しては非常にいい戦術なので、まずハンドオフに対しての守り方をどうすればいいか悩んでいるということにズバリ答えるんだったら、スイッチでいいというふうに思います。ただ、ちょっと補足としてですね、試合ではスイッチでもいいけど、スイッチばっかり練習してるとディフェンスが上手くならないっていう、この辺がメリットデメリットあるのかなと思っています。もう一回言いますね。試合ではスイッチでいいですけれど、スイッチばっかりやってるとディフェンスが上手くならないっていう、そういうね、考えというか、私が経験上思うことが、あります。まずディフェンスの方法として、まあハンドオフについてもですね、まあオフボールのスクリーンについても、アンダー15だとね、ハンドオフプレーだとか、あとはボールのないところでのオフボールスクリーンとかがね、多くなるのかなと思うんですが、まあ守り方大きく分けて3つだと思うんですね。大きく分けて3つですね。まず1つ目、フォローする、またはファイトオーバーって言い方しますかね、持たせないように、ユーザーに持たせないようにくっついていく、ファイトオーバーザトップですね。この守り方がまず1つ。それから2つ目はスライドですね。ディフェンスが内側を通って、持たれてもいいけれども抜かれない、持たれちゃうけど抜かれないという守り方、これスライドスルーっていうふうに言います。で、3つ目がスイッチ、マークマンを交換するですね。はい。ファイトオーバーをするっていうこと、またはアンダーをするっていうこと、そしてスイッチをするっていう、この順番に並びましたが、フットワーク的に一番負荷がかかるのが、一番はファイトオーバーなんですね。はい。ボールを持たせないように守ると。完全にディナイする、ね、完全にくっついていくっていう守り方っていうのは非常に効果が、ある反面ですね、体力的に消耗も激しく、また、このコメントにいただいたように、バックカットやられるっていう、ね、まあ、リスク、ハイリスク、ハイリターンみたいなところがあります。はい。だけれども、これは練習ではね、積極的に、取り入れていくべきかなというふうに思います。やっぱり、きつい、運動になりますので、これだけ脚力がついていくということですね。で、スライドスルーをしたりだとか、あとスイッチをしたりだとかっていうのは、まあ言葉選ばず言うとサボりのディフェンスなわけですね。ファイトオーバーでついていくのが一番いいと。だけれどもついていくと大変だから、スライドでショートカットしようと。ね、もっとめんどくさいからマークマン変わりましょうっていうようなサボりのディフェンスっていう、そういうニュアンスがありますので、まあ確かに効果的にツボを捉えていいディフェンスにはなるんですが、まあ体力はつかないということになりますね。で、ここで私がね、今までのチーム作りの経験上思うのは、日頃ファイトオーバーをやらせておいてですね、練習で。日頃ファイトオーバーをやらせておいて、スイッチディフェンスを今日はやりますよと。今日の試合はスイッチでいいよっていうふうに言うと、これ簡単にできるんですが、逆にね、日頃の練習で、スイッチディフェンスをしていて、で、今日はファイトオーバーでついていけっていうのはこれ無理なんですよね。はい。ここ大事なのでもう一回繰り返しますが、日頃ファイトオーバーしていて、今日はスイッチ。まあ、これはできるんだけれども、ね、日頃スイッチしていて、今日はファイトオーバーで頑張ってくれは無理ということになるんですね。なので、まあ、日頃はスイッチしないで、まずはくっついていくっていうことを頑張り、うん、そして引っかかっちゃったらスライドでもいいよと。で、最低最悪の場合はスイッチねっていう風にディフェンスは鍛えていくと、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。で、むしろね、ファイトオーバーでついていくと、うん、しっかりフォローしていくとかっていう守り方をして、それでですね、 今日はスイッチするよっていうふうにすると、まあ、いわゆるポイントスイッチにならないでですね、しっかりくっついてって受け渡しっていういいスイッチディフェンスになるんですね。逆にポイントスイッチっていうのは、まさにサボりのディフェンスで、場所にディフェンスが突っ立ったままですね、そっち行ったよみたいな、そういうディフェンスをすると、真ん中スリップされたりするっていうことがすごくあるので、まあ、そういったトレーニングとしても、日頃の練習ではスイッチさせないっていうぐらいにやっても私はいいのかなというふうに思います。ましてやね、中学生アンダー15なんで、そういった基礎能力を高める、脚力を高めるっていう意味でも練習では、ファイトオーバーで頑張らせて、試合になったらスイッチしてもいいよというふうにするということですね。今日ラジオなんで図解がありませんが、まあ、この辺、もしねもっと興味があるという方が、コメントでたくさんいたりとか、あとこの放送にいいねがたくさんついたら、ホワイトボードの方でより詳しく練習方法なんかも含めて説明したいかなというふうに思いますね。非常に面白い質問ありがとうございました。まあ、練習では負荷をかけといて試合では楽をさせるっていう方法は、まあ、結構ありなのかなというふうに思うんですよね。プレスディフェンスもそうですけども、毎日ハーフコートのディフェンスしかやってないのに、今日はプレス頑張れっていうのは無理ですよね。だけど、毎日プレスディフェンスやってて、フルコートでずっとついてるけど、まあ、今日は作戦上を引いて守れという、これは簡単だと思うんですね。うん。だから、まあ、そういう感じで、少し負荷をかけていくっていうことはすごく大事なのかなというふうに思います。まあ、余談になりますけど、スイッチディフェンスっていうのは、私は個人的には、対応する、というかですね、試合中は好んで、その指示を出す方だと思います。結構スイッチして守れっていうことは私は試合中言いますね。やっぱり効果的ですし、まあ、特にね、NBA のゴールデンステートウォリアーズがここ10年ぐらいずっと強いじゃないですか。10年前ぐらいが最強でしたよね。で、あの頃、ビッグマンがいないんだけれども、全員2メートルぐらいのスモールラインナップにして、オフェンスでは5アウトのね、3ポイントシュートを対応するオフェンスが、これは有名になりましたが、ディフェンスではですね、今までの常識じゃ考えられないオールスイッチ、5人オールスイッチっていうのをやって、まあ、世界を驚かせたんですね。まあ、姉があってからスイッチディフェンスっていうのはますます流行っているというような印象がありますので、はい、まあ、スイッチディフェンスすごく重要なんですけれども、まあ、日頃の練習ではですね、それ以外の守り方をやって脚力を身につけるというのはいかがでしょうかというふうに私は思います。はい、まあ、この辺もしよかったらですね、また深掘りのご質問コメント欄にてお待ちしてますし、今日の放送興味があるよと、もっともっと解説してほしいよという方はいいねのボタンを押していただいてですね、最近このラジオと火曜日、金曜日のホワイトボード形式の動画講義のね、住み分けが分かってきまして、ラジオでいろんな話をして、その興味が、皆さんあるやつをホワイトボードで深掘りするみたいなスタイルがいいのかなというふうに思うので、ぜひぜひリアクションお待ちしております。はい、ということでバスケの大学毎日更新してますが、バスケットボール指導者の方の悩み解決になるようなお話ができればということで、YouTube 毎日更新しております。チャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。無料メルマガ発信しています。今現在4000名近くの方がですね、ありがたいことに参加していただいているメルマガです。完全無料です。最初の1つ目で限定の動画、その後2日に一遍私からあなたに、メールでコーチングに関するアドバイスをお届けしておりますので、ぜひとも、登録してください。バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しています。ちょっとね、私が表では出しづらい自分のチームで、やって感じたこととかですね、なんか過去の失敗体験とかですね、そういったことを中心に、現在進行形の話をしているオンラインコミュニティになります。Facebook での参加、または YouTube メンバーシップでの参加、両方ありますので、一度この放送の説明欄から案内ページに覗いてみてください。はい、ということで、ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。